さてこのですね、あの最初の日にですね与えられている御言葉は、先ほど教材に読んでいただいたこのローマ人への手紙15章13節ですね。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますようにと。この御言葉を通して神様は私たちに3つの祝福をですね与えてくださると約束していらっしゃるんですね。希望、そして喜び、平安ですね。この3つの祝福についてメッセージをお分かちしたいと思うんですけど、まず平安ですね。イエス様を信じる人に必ず与えられる祝福、それは必ず守られるという平安です。皆さん、平安とかね、安心というものはどこから来ると思われるでしょうか。普通はです、普通一般の人はね、もう一流のですね大企業に勤めるとかね、公務員になるとか、あるいは一生使い切れんだけのねお金を稼ぐとか、そういうことでね、それだけのことやったらもう一生足は安泰やとね思いがちなんですね。けども本当にそうでしょうか。私は違うと思うんですね。たとえね、どんなに安心できるような環境になったとしても、それで自分の命を保証することはできません。なぜか、それは命は神様からの預かり物であるからです。私はこれまで65年間生きてきました。まあ1ヶ月もしないうちに66歳になるんですけどね、その長い人生を積み重ねた今、人間どんな安全な場所にいても死ぬときは死ぬもんだということを実感しました。まあ多くの方々ですね、今までこの見取ってきました。またいろんなニュースを聞くときに、本当にそうだなと、死ぬときは死ぬもんだな、ね、皆さん、なぜかそれは見えるもので見えない命を救うことはできないからですね。見えないもので見えない命を救うことはできない。見えない神様のうちに命の源があるからですね。しかし、その最も肝心なことがわからない方々がたくさんいらっしゃるんですね。だから見えるものでなんとかね、この自分の命を救おうと思って一生懸命になる。その結果、人生のほとんどね、俺何のために今まで生きてこんなに一生懸命生きているんやというように虚しい人生を歩む人がたくさんいますね。私ネットでね、40代50代のね、人々のつぶやきというか、そういうネットがあるんですね。それ見とったらね、こういう男性のつぶやきがありました。私は家族のために一生懸命ね、頑張ってきたと。ところがいつの間にかね、奥さんとの間に溝ができてね、奥さんから突然別れましょうと言われたとね。なんでこれだけ一生懸命自分頑張ってきたのにこうなるんや、もう自分何のためにやってきたんや、この50年間何やってんやというふうにですね思って落ち込んでいますと、人生なんか本当虚しいもんだということをつぶやいてました。私ね、ネットに書かなくても多くの人はそういうふうに思ってるんじゃないかなと思うんですね。ね、本当に平安を与えるものをつかまないで、目に見えるものによって安心しようとするした結果がその虚しさだけですね。イエス様ある時おっしゃいました。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかなどと言って思い煩うことはやめなさい、こういうものは異邦人が切に求めているからであると。あなた方の父はそれらが皆あなた方に必要であることをご存知です。だからまず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものは全てそれに添えて与えられますと。そして野の百合を見なさい、野の花を見なさいとおっしゃいました。たった一輪の、本当に誰も育てないのにですね、綺麗に咲いているではないですかと。あるいは実は10円で売られているようなスズメでも神様ちゃんと養ってくださっているではないかと。だったらあなた方はこんな 一輪の花やスズメよりももっと尊い神様から見てはそういうこと、宝、かけがえのない宝物なんだから、神様から大切にされないはずがないでしょうと。だから安心していきなさいと言うんですね。私本当に改めてその御言葉を読んで、その通りだなと思いました。あるところに小さな小さな会社を経営していらっしゃるご夫妻がいらっしゃいました。ところがその会社なかなか不景気でうまくいかない、経営困難に陥ってですね、借金が積もり積もりました。夜な夜な借金取りに怯えながら暮らさざるを得なかった。大変ですね。でそういう厳しい状況の中で、このご夫妻は子供さんをあるミッションのですね、教会の保育園に預けたことがきっかけとなって教会につながりました。そしてご夫妻はその教会を通してイエス様の愛を知って信じて洗礼を受けました。イエス様がこんな罪深い私たちのために、私のために十字架にかかって死んでくださった、その愛が心に染み込んできて、それからというもの、彼らは、ご夫妻は一人子を惜しみなく送るぐらいだから、与えるぐらいだから、どんな時にも神様はこの私を守ってくださるという信仰と平安が与えられたんですね。そして彼らはどうしたかというと、どんなに貧しい中にあっても十分の一献金をしっかり捧げたんですね。またいろんな教会の必要があったら捧げました。するとしばらくして、あれほど危機に瀕していた会社は不思議なように持ち直して、どんどん祝福されて、あれだけあったたくさんの借金もあっという間にこう全額返金できたそうです。さらにその教会が古い街道を壊して新しい街道を建てました。借金返済のピンチがやってきました。あんまり人数多くなかった教会ですね、何千万円もの借金が返せない、多くの信者さんはこれからどうなるんだろうかと顔が青ざみました。しかし彼らそのご夫妻は、皆さん大丈夫です、神様を信頼して祈りましょう、励ましていったんですね。すると不思議なように借金のほとんどを返済することができたんですね。そのように経済的な問題が押し寄せてきても、びくともしないこのご夫妻の信仰に励まされて、教会は喜びながら前進していくというんですね。皆さん、私は何も皆さんにたくさん献金をしなさいと言っているわけではありません。そうではなくて、見えるものにでもなく、見えない神様にとことん信頼しなさい。誠の平安は、この生きて働く神を信頼することなしにいただくことはできないんだということを申し上げているんですね。詩篇50編15節に有名な御言葉がありますね。苦難の日には我を呼べ、我汝を助けん、汝我をあがめん。苦難の日には我を呼べ、我汝を助けん、汝我をあがめん。ここにはっきりとも約束して言われるわけですね、神様はね。あなた方が私に助けを求めたら、必ず私はあなた方を助けるから、思い煩うんじゃなくて、心配するんじゃなくて、私に求めなさい。これ神様の約束ですよ、真実な。ね。だから皆さん、この御言葉のように、神様が解決してくださるという信仰をいただいて、心から平安を持っていく。まず今年初め、この一年、まず主にある平安を求めるようではありませんか。そして二つ目は、イエス様によって与えられる喜びですね。皆さんが与えられる喜びで一番大きな喜びは何でしょうか。神様から与えられる喜びですね。それは、言うまでもなく、罪が許される喜びですね。ある一人の強盗がですね、刑務所を脱走して逃げ回っておりました。しばらく道を歩いていたらですね、 おまわりさんが交通整理しているのを見たんですね。あ、おまわりだ、警察だ、見つかった、逃げ渡ったらパワーッと逃げていった。だ今度はバンになってやれやれと思ったんですね。どっかからウィーンウィーンでね、警察のサイレンの、パトカーのサイレンの音が聞こえたんですね。あー捕まるね、逃げ、まだパワーッとどっかにこう逆の方走っていった。そうこうするうちに彼は全く寝られない。とうとう彼は疲れ切ってしまってですね、彼どうしたと思いますか。自分から警察にね、私雑草したものですと言ってですね、自首していったんですね。そして刑務所に戻って、やっとそこで安眠してぐっすり眠ることができたそうですね。皆さん、これは何を教えてるか。それは人間というものはどんなに逃げたとしても自分が犯した罪を知っているんですよ。そしてその罪が正しく裁かれない限り、本当に平安を持って生きることはできないということを教えているんですね。どうして人間は裁きに、死の恐怖に怯えるのか。それは深いところでそのことを、自分が裁かれるということをどっかで知っているからですね。若いうちは大丈夫です。しかし年取っていったり、重い病気になって、死というものが目の前にぶら下がってきたときに、自分はどうなるんだろうかと人知れず恐怖に怯えるんです。その時に皆さんね、イエス様を知っている人は素晴らしいですね。イエス様がこの私を守って許してくださっているから大丈夫だ、限りない喜びがある。ある看護師さんがいました。その看護師さんはね、もう看護師という仕事を辞めようと思っていたんです。なぜか、その病院でね、いろんな重い病気にかかった人がね、死にたくない、死にたくない、死ぬのが怖い、死ぬのが怖いと言ってですね、本当にですね、恐怖に顔をですね、引きつらせながら死んでいく姿を見ておったからですね、こんな辛い仕事は嫌だ。ところがね、彼女がいるその職場に一人新しい患者さんが入ってきた。50過ぎのね、患者さんでした。癌の末期で、もう1ヶ月ほどしか命がない。ところが彼女はね、どういうわけかね、ニコニコしてるんですよ。その看護師さん、不思議な人だなと思ってね、あなたはもう命がいくばくもないのに、なんでこんな状況でニコニコ、しておれるんですかと言ったら、私実はイエス様を信じているんです。イエス様がこんな私の罪を許して十字架にかかってくださったから、私はもう裁かれることなく永遠の天国に行くから、もうそのことを思ったら嬉しくて嬉しくて仕方がないと。そしてね、周りの患者さんたちをね、もう逆に慰めているんですね。励ましているわけですね。その彼女の、その患者さんの姿を見たときに、その看護師さんは、ここには本物ある、私もそれが欲しいと言って、そしてその患者さんの紹介で近くの教会に行ってイエス様を信じて救われたというね、そういう話があります。皆さん、どんな時にもこの十字架を見てください。十字架を見たら神様がどれほどあなたを、自分を愛していらっしゃるかということが分かってくるんですね。イエス様はこんな無謀に十字架にかかって私を救ってくださった、この愛を見るときに私たちは本当に大きな喜びを持ってですね、好きな喜びを持って歩んでいくことができます。それが二つ目ですね。そして三つ目、イエス様によって与えられる三つ目の祝福は、尽きない望みが与えられるということですね。希望が与えられるということですね。この世の希望は何かを失ったらすぐに消えてしまいますね。しかし神様が与えてくださる希望は決して奪われることのない希望です。そしてその希望は決して失望に終わることはありません。13節読んでみますとですね、ここにどうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、 精霊の力によって望み希望にあふれさせてくださいますよと書いて、満たすという言葉とあふれるという言葉が出てきておりますね。つまりこのあふれると訳されたこの言語の意味はですね、あり余るとかあまりに多すぎるとか非常に喜んでいるという意味ですね。私はこのあり余るという言葉を読んだときにですね、イエス様がなさった奇跡、たった5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人々のお腹を満腹させた、この奇跡を思い起こしました。皆さんね、女性や子供たちも含めて1万人以上いたんだけども全員満腹しましたね。それで亡くなったんですか？亡くなりませんでしたね。弟子たちが探し回ったら大きな12のカゴに、ね、いっぱいになるほどあり余ったと書いてある。神様の恵みというのはあり余るほど皆さんに豊かに与えられるんですよ。私たちが神様から受ける希望は本当に溢れるような希望であるわけですね。皆さんね、信仰生活を送ってね、なんかうまく仕事がうまくいって金儲けたらいいな、そんなちっぽけなね希望じゃないんですね。そんなちっぽけな希望だけを望んでいるんだから、もうクリスチャンになる資格はありません。資格はありませんって言ったら偉そうに言うか分かりません。もっと大きな希望がね、財産、神様の永遠に尽きない財産が与えられるとパウロは聖書は言っているわけですね。しかもですよ、しかも明確、この人生においても明確なビジョン、計画が与えられるということですね。奇跡を成し遂げるわけですね。神様を信じる者は、神様があなたに与えてくださるビジョンに生きる者、夢に生きる者、神のご計画に生きる者となるわけですね。アメリカにベン・カーソンというクリスチャンのお医者さんがいらっしゃるそうです。このカーソンさんは人々から神の手を持つ医者だと、外科医だと呼ばれるほどの名医だそうですね。普通お医者さんになろうと思ったらですね、お金のかかるね、医学部に6年間も行ってですね、ね、また結構、小中高もね、いろいろ勉強ができないかん、そういうことで普通は大体裕福な家庭に育った人がなりやすい職業ですね。しかし彼は違いました。彼は貧しい黒人の家庭に生まれたんですね。しかも小学生の時に両親が離婚しました。お母さんと二人で本当に厳しい中を生きなければならなかった。その結果ほとんど勉強ができなかったので、成績はそのクラスの中でも最低。同級生は彼のことをアホだと言いました。さらに黒人のゆえにいろんな差別も経験しました。けれどもそういう苦しみの中に、苦しい彼を支えたのが一つだけあった。それは毎週教会学校で行って聞く御言葉やったんです。御言葉が、神様が僕を愛してくれているという、この御言葉だけが彼の人生の支えとなりました。そしてちょっと大きくなった時に、彼はその教会の牧師先生の説教を通して神様からビジョンが与えられた。それが医者になるというビジョンでした。彼は牧師のメッセージを通して二つのことを教えられました。一つは、神様はどんな時にも自分を守ってくださるという信仰です。もう一つは、その医者になりなさいというそのビジョンですね。彼は、お母さん、僕は神様から医者になりなさいと言われたよ。こんな僕でもなれるかな？聞いた時にお母さん、言いました。カス、ベン、神様に願うときにね、必 神様が本当にそうしてくださると、願ったようにしてくださると信じるならば、それは可能なのと、ちゃんと教えたそうですね。信仰から出たこのお母さんの言葉、思いですね。それが彼の支えとなりました。それから彼は、必ず医者になると、固く信じてですね、いろんな差別や辛さを乗り越えて、ついには、神の手と呼ばれるほどの命になったんですね。昔、シャムソーセージというのは、ありましたね。ただいわゆる、上半身は別々の体やけども、下半身がね、こう一つの体になっているという、大変、あれ内臓がいろいろ、ぐちゃぐちゃになって、なかなか手術するの難しいですね。その難しい手術をして、ちゃんと生存したまま二人の人に分けることが、そういう素晴らしい、その技術を初めてやったのがこのカーソン先生らしいですね。それほどの優れた医者になったそうですね。このように神様を信じる人に与えるのは誠の希望ですね。お金とか希望、権力というような、そういうものではなくて、神様のビジョンに生きようとする。神様は自分だけが儲かるんじゃなくて、人に仕えて人のためになるような人生、素晴らしいですね。そこに豊かなクリスチャンの素晴らしい人生がありますね。皆さん、イエス様は十字架にかかって死なれました。しかし3日目に墓からよみがえられました。そして今も生きておられます。皆さん、この1年、この生きてあなたと共にいるイエス様に何を求めるんでしょうか。平安、喜び、希望、そして神様のビジョンに生きる人生になりますように、私はお一人お一人のために心からお祈りしております。アーメン。恵み深い天の下の神様、今日この新しい22年の最初の礼拝、神様が私たちに平安、喜び、そして希望を与えてくださるというメッセージをいただきました。私たちはあなたを信じ、導かれながらも、目に見えるこの世で生きていかなければなりませんから、ついつい離れそうになる時があります。しかし主よ、神様はそういう私たちを裁かないで、いつも励まして、許して、愛して、導いてくださっておりもおられます。そのことを心から感謝します。そして何が一番幸いであるか、幸せな人生であるか、いつも示してくださって感謝です。どうかお一人お一人が、今年も前年以上に豊かで祝福された幸いな人生を歩んでいかれますように。また、進学、また就職、いろんな新しい道に歩もうとしておられる兄弟姉妹、若い方々の上に特に主の導きと恵みがありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。